経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克弘が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。7月末にですね、ニジェールにてですね、クーデターが起きたということで、まあ、ほぼフランス傘下にあったところなんですけど、その主要資源がですねウランだったんですが、今後ですね原発のエネルギー源にしているウランの原料が入らなくなるんではないか、まあ、そんな指摘がありましたが、その影響についてですね横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日は9月7日ですね、第576回目の収録です。横森さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか気になったニュースはこれは何なんですか？
そうね、プルトニウム先物だっけ、あるでしょ、ウラニウム先物ね。
はい、
先物って言うと、ほら、アリ地獄物産で売ってるんだけど、まあ知らないか。
知らない。
アリ地獄物産ね。まあそういうところあるんだよ。あそこで三宮校長がさ、ハマっちゃってねっていう話じゃないの、今日は。このウランがニジェール、これだ、ピンク色、フランスに売らないとかさ、そういうような話が出てきて、まあ売るんだったらなんか200倍とか、そんなような話ね。
ちなみに、ニジェールでは今、クーデターが起きて、なんか、まあ、軍事政権が成立したっていうところで、まあ、結局、ニジェール自体は、そもそもはフランスの植民地でありですね、
そうそう、
まあ、通貨発行権を握られていて、それの反発としてですね、クーデターが起きたっていうふうにまあ言われてますよね。
うん。で、これね、じゃあ実際どのくらいね、ニジェールのウランがフランスは輸入してるのかっていうと、まあ、それほどでもないよね、これ見ると。まあ、これだけなのよ。で、ほとんどがまた別なんだよね。このアフリカ、これアフリカのナミビアとか。で、あと多いところがこれね、ウズベキスタンと、あとこれカザフスタンなんだよ。
うん、
ということは、ここから仕入れればいいんじゃないかっていうことでね。あ、これデータね。ドイチェベレっていうね、ドイツの新聞のところから持ってきたんだけど、ここがね、あれなのよ。ここから持ってくるからそれほど心配ないよっていう記事だったんだよね。
はい、
ああ、そうか。っていうふうに見てたんだけど、ただこのアフリカっていうののこっちの方は植民地な、まあ植民地って言っちゃいけないけど、みたいなもんだよね。実際、アフリカっていうの、ニジェールとか。っていうことは、植民地からは安く買えるわけよ。
はい。
安く買えて、じゃあこのカザフって、カザフとかウズベキスタンってこれ、ロシアの植民地とは言わないけど、何だったっけの？ロシアのユーラシアなんとか経済同盟みたいなのあるんだよね。まあそれに入ってるとこなんだよね。ウズベキスタンとかカザフっていうのは。っていうことはフランスはこっちから手に入るからいいという感じでもあるんだけど、はっきり言ってちょっとカザフはね、今ロシアと仲悪いっていうのもあるんだけど。
はい。
ただ、これ、わかると思うけど、これ、ロシアを通らないと輸出できないんだよね。ヨーロッパに持ってくるのに、
うん、
だから黒海に出るよね。黒海にカザフからロシアを通って黒海に出て、それから持っていくっていう形だよね、船だと。でロシアを通るし、ウズベキスタンってのはもっとこっち側だから、カザフの向こう側だから、やっぱりロシアを通るか中国を通るかなんだよね、
うん、
っていうことはこのウランの輸出に対してもっと規制を強化しようとかいう動きがあったら、やっぱりここも上がってくる可能性あるよねって。
うん。
この、ウズベキスタンとかロシアの方も。っていう感じがするよねって言って。そうなると、やっぱりこの冬、これ2022年までだけど、2022年ってのはまだ戦争始まって、戦争っていうか、ウクライナとロシアがドンパチ始まっちゃって、それほど経ってない時期だから、まあこんなもんだという感じだけれど、今、ここで2022年からドイツのパイプラインが、ドイツのね、ノルドストリームが爆破されたでしょ、うん、これが DS、あ、DS、そういうこと言っちゃいけない。ただ単に爆破されたんだよね。爆破されたんで、これロシアの犯行かもしれないからね、こういうのはね。爆破されて、結局ドイツはどこからエネルギーもらうかと、フランスから電気もらおうと。
はい。
一緒になってるわけよ。で、ドイツだけじゃないんだよね。このノルドストリームによって供給されていたその周りの国々も結局エネルギーがないからフランスから電気もらおうという話になってるところで、このフランスから電気もらおう。だけどフランスは植民地から安い。植民地って言っちゃいけないんだよね。これ難しいね、ほんとね。言い方ってのはね。 で、フランスの、まあ、旧植民地ね。
うんうん、
旧植民地から安くもらおうっていうのが、これができなくなってるっていうことなんだよね。
そうですね。ま
あ、だからナミビアも次なんかあるかもしれないし、カザフでも次なんかあるかもしれないし、ね、ウズベキもなんかあるかもしれないなっていう感じはするよね、これね。
なるほど。まあ、これ、あれですよね。その、まあ、フランスは原発のために、まあ、原料としてウランが必要になってくるわけですけど、うん、その、まあ、ニジェールでの混乱っていうものが、ウランの輸入がね、できなくなってくるとなると、他から仕入れとなると、要は仕入れ価格が高くなるっていうことですよね。
うん、そうなんだよね。
それがエネルギーに反映する可能性。
反映して、そうするとヨーロッパのこの冬、うん、冬の電気代がなんか、爆上がりまたするのかなと。自分去年はね、ヨーロッパの方に行ったんで、ね、もう電気代が高くて頭きてたっていうぐらいね、本当に。
まあ、去年はね、なんか、ノルドストリームがね、爆破されて、で、その、まあ、エネルギー源がなくて、寒い冬を越すんじゃないかということだったんですけど、まあ、異常気象というかね、暖冬だったがゆえに、なんとか乗り越えられたわけなんですけど、
そうだね。
今年の冬がじゃあ、どのぐらい寒くなるのか、または、2年連続暖冬になるのか、ね、うん、まあ、そういうところもね、気になるところではありますけど。
夏暑かったらね、寒くなる可能性もあるしね、今年ちょっと暑かったって言ったしね。だから、この冬どうしようかなと思ってね、帰ろうかな、どうしようかなって感じで。
まあ、だからそういう意味で、ね、まあ、今度はヨーロッパでのそのエネルギー危機っていうものがですね、うん、まあ、こういうところで、フランス、ドイツ、そういうところで、エネルギー価格が上がり、またその、ね、うん、ヨーロッパ経済への打撃も考えられるということです、ね。
そうそう、あ、ヨーロッパ経済だけじゃないんだよね。これ、ウランのエネルギーが上がると、日本はフランスから買ってるから、こういったところがフランスに行って、フランスが加工して日本に来てるからね、ウラン燃料っていうのは。だから結局、フランスが値上げって言ったら、日本の原発も値上げってなっちゃうからね。うん、原発燃やせばいいじゃないかって言ったって、その原発が高くなっちゃったら、フランスも背に腹を変えられないでしょ。しかもこれ、円安だからね。
さらに。
円安だから、さらに高くなって、原発燃やしたって高コストなんですよっていう感じになりかねないよね。
これ結構あれですよね。まあ、ヨーロッパだけの問題ではなくて、うん、日本経済にも影響が起こりうるということですよね。
うん、
はい、わかりました。ということでね、まあ、今後のニジェールの問題というものがですね、うん、フランスにのしかかり、フランスからまたその日本の原発にもエネルギーとして、跳ね返ってくる可能性があるということなのでね、
はい、
まあ、そこもね、今後注目していきたいと思います。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森カツテルが解説する YouTube では喋れない世界の裏解説動画講座をプレゼント中です。詳細は概要欄からご登録ください。